本語の SBS です。
こんばんは。土曜日のこの時間はいつものように私安西直宗が日本とオーストラリアに関係のしたアーティストを紹介していくコーナーです。今夜はですね、ちょっと日本と海外で全然違うイメージを持たれている方へ追悼の意味を込めて、やりたいと思います。その方というのは、ロケンロールよろしくっていうことで有名な、内田裕也さんですね。過去、12ヶ月ぐらいの間にまず奥方のキキキリンさんが亡くなられて、それから内田裕也さんも亡くなられて、いろいろとマスコミでいろんな話題にされてましたね。ただどうも日本のそういうニュースを見てもこの人が海外で認識されている部分というのがすっぽり抜け落ちているような気がするので、メルボルンの人にとって内田裕也さんというのはどういう人だったんだろうということでちょっと、考えてみたいと思います。というのはですね、内田裕也さん日本人としては多分かなりご年配の方にはビートルズのサポートした武道館の歌手とかね、そういうイメージだったり、グループサウンズのイメージだったり、あるいはもうちょっと若い世代にとっては、コミック雑誌なんかいらないとか、そういういろんな賞を取った映画人としての側面がありますよね。でさらに若い人にとってはなんだか白髪のとんでもないことをしでかすおじいちゃんだっていうイメージしかないような気がするんですけども、僕は個人的に若い頃バンドやってた時に内田裕也さんの主催していたニューイヤーロックフェスっていうのに何度も、出させていただいて大変お世話になったんですね。ただ僕もまだ若くていわゆるそういうビジネス感覚なかったですから、一体これは何なんだろうと思っていて、当時の全く僕は海外のことを知らなかったですから、日本人のミュージシャンの感覚としてはとんでもないなと思ってまして、何がとんでもないかというと、まず内田裕也さん本人がおっしゃることは、これはギター抱えて電車でやってくる若いミュージシャンのためのフェスなんだから、放送局も PA 屋さんもみんなものすごく安くやってくれっていうわけですよ。で、やってる方のクルーとかテレビ局としてはたまったもんじゃないって言って、毎年、テレビ局が持ち回りで、去年は、チャンネルがどこのチャンネルがやったから今年はどこのチャンネルにしてくれとかね、逃げ回ってるみたいなね、そんな話を聞いたりして、なんかわけわかんないなっていう印象だったんですよね。ところが僕は16年前にメルボルンに引っ越してきてですね、これ実はメルボルンの音楽シーンっていうのがどうやって回っているんだろうっていうのをやっと数年経って理解したときに、これは実は内田裕也さんがやろうとしてたことと全く同じじゃないかっていうことに気がついたんですね。でそれからいろいろ聞いていって、一番多分メルボルンで内田裕也さんという人が、知られているとするとですね、このレコードなんですね。今日かけます、フラワートラベリングバンド、これは内田裕也さんがプロデュースして、本人もちょっと参加してますけれども、基本はプロデューサーとして立ち上げた、1968年ぐらいに立ち上げたプロジェクトですね。でこのアルバム自体は1971年に発売になったアルバムですけれども、内田裕也さんがビートルズと、武道館公演を行った後に、ジョン・レノンと親しくなって、ジョン・レノンを訪ねていって、ジョン・レノンからジミー・ヘンドリックスだとかそういう人たちをたくさん紹介されて、そのシーンを日本に持ってこなきゃいけないっていう使命感みたいなのを感じて作ったバンドがこれ。で、そのバンドで多分一番皆さんがご存知なのはジョー・山中さんですね。その後歌手として大成功した方ですけれども、ジョーさんを引き立てて、作られたこのアルバムで、内田裕也さんが日本にそういう海外のロックシーンを持ってきたいんだということを加速して、残念ながら、途中で挫折してしまったと、それがこのフラワートラベリングバンドですけれども、この今日かけるアルバムは海外のサイケデリックミュージックファンにはもう必須のアルバムになってますね。誰でも知ってるんです。で内田裕也さんという名前を知らなくてもフラワートラベリングバンドは海外のサイケファンの間でも必ず知られているアルバムです。そういう部分がどうも、日本ではなかなか報道されないんですね。ちょっとそこが気になったので今日はこれをかけてみたいと思います。では追悼内田裕也ということで、フラワートラベリングバンドの1971年のアルバム悟りから悟りパート1を聞いてください。
sbs.com.au/japanese もっとたくさんの
日本語での話題があります。お楽しみください。